会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日はヨーグルトやプリンを食べるときに使う紙スプーン、そのトップシェアを誇ります株式会社松山堂の秘密に迫っていきます。さあ今日は電話がつながっています。株式会社松山堂営業部開発推進係の星川豊博さんです。星川さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
松山堂開発、推進係の星川豊博と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、
さあ星川さん、まずはですね、松山堂さんの会社の概要から紹介していただけますか。
はい、弊社ではですね、創業がですね明治の27年、1894年になりまして、今年で118年目を迎える、東京都の町田市にある会社です。
お
で、日本のですね、文化のバロメーターと言われる紙と食の歴史とともに歩んできた弊社はですね、明治の45年にですね、日本で初めてラベルの製造機を輸入しておりまして、そういった歴史の一コマの中に、大正3年にですね、森永製菓様に、キャラメル箱を初めて考案して四季の礎を作ったという一例もございます。
なるほど。
で紙スプーンと、並んでいるんですけども、トップシェアの一つとしてですね、皆さんご存知だと思うんですけども、大正11年にですね、牛乳瓶の上についているキャップ、紙のキャップですね、あれを初めて、開発させていただいて製造販売させていただいたのも弊社でして、日本で初めて物語をちょっとたくさん持っている会社になっております。で、現在ではですね、紙スプーン紙キャップの他にですね、そういった技術を生かしてですね、紙のマドラーでしたり、紙のナイフなど、食品に直に触れる食、製品と、あとですね、ヨーグルトとプリンの、3個4個6個のシュリンクをされたパックのカップの下に引いてある紙のトレイ、スーパー等々で見られると思うんですけども、そういったトレイも販売しておりまして、ですね、紙スプーンとキャップでは業界トップシェアを維持して、他に類のない消耗品を作るというモットーを、元に日々励んでいる会社でございます。
なるほどですね、もう身近にありすぎて逆に気づかないぐらいおなじみのものといった感じですけれども ね、
そうですね、なかなか結構目に触れられてる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけども、なかなかこれはどこで作ってるんだろうっていうのはなかなか外には出てこないんですけれども、
はい、ですよね、
はい、
星川さん、松山堂というこの会社の名前の由来を教えていただけますか。
松山堂とは会社で和尚さんの庄で山で、堂はお堂の堂で直山堂と書くんですけども、その山、社名の山の部分はですね、富士山を指しておりまして、創業当時四ツ谷に工場があったんですけれども、四ツ谷の工場から富士山が見えたみたいでして、で、富士山のごとく威風堂々と北角なお富士山も越えていきたいという思いからつけられたと聞いております。
はあ、なるほどね。それで松山堂と、
そうですね、
いうことですね、
はい、
先ほどね、もうキャップ、それから紙スプーンに関してはトップシェアということでしたけれども、本当にヒット商品だと言えると思うんですが、これはもともといつ頃どんなきっかけで開発されたんでしょうか。
これはですね、時期で言いますとですね、昭和の45年から46年頃なんですけども、オイルショックの後ぐらいですね、その時にですね、ちょうど、食品容器を含むですね、樹脂製製品の、焼却だったり廃棄だったりする時のですね、公害問題を、背景にですね、回収が義務付けられた時期があったんですね。
なるほど。
で、その当時ですね、当社の得意先であった、紙コップを収めていた東名高速道路の海老名サービスエリアの中にありますコーヒーショップ、1店舗なんですけども、そこ の、 コーヒーショップさんでですね、樹脂の紙スプーンの廃棄に困っておりまして、で紙コップというものが世の中にあってできるのであれば、 紙スプーンもできるのではないかという要望によって開発に着手したものでして、で当時はあのスプーンと申しましても、まあ、当時はあの飲料用の、うんうん、まあ、攪拌ですね、砂糖とかミルクとかかける、今現代でいうあのマドラーの、まあ、ティースプーンとかマドラーの用途で、うんうん、まあ、昭和49年に、まあ、紙スプーンが誕生しましたね。
あ、なマドラーが先でその後紙スプーンという、
いや、そうですね、あ、いやマドラー自体は、マドラーとしての形を作り始めたのは、まあ、ちょうど今から8年ぐらい前、
なるほどね、
今なんですね。
じゃあマドラー代わりに最初だからそのスプーンが、
そうですね、
作って誕生して今にではそれぞれあるということですね、はい、
そうですね、ラインナップを増やしてます。で昭和50年ぐらいにですね、本格的に生産がスタートしまして、まあ、弊社もともと牛乳瓶のキャップとかも作っておりましたので、まあ、乳業メーカーさん等々からですね、ヨーグルトとかのプリンとかヨーグルト、ですね、カップデザートの、あの一般の紙のスプーンの用途としてはやっぱりすくうということじゃないですか、
はい、
そのすくうという用途として、まあ、昭和50年ぐらいに、まあ、全国的に普及をしまして、
はい、
今となってはあの製菓業界ですね、うん、あの羊羹等の半練り製品の食品としても今は使っていただいているという状態です、
なるほどね、はい、ところで本当に見かけていると思うんですが、
はい、
これあの紙スプーン開発のポイントなんてのはどんなところにあるんでしょうか。
そうですね、どうしても紙という材質から、まあ、ご想像されると思うんですけども、平らな状態ではなかなか強度が出ませんので、
うんうん、
紙の飛行機を想像していただくと分かると思うんですけども、
はい、
あのように折って使うと、まあ、強度が増すと、
ま
あ、でも紙飛行機のように折ってしまうと複雑なんで、そこはワンハンドでできるというような設計に、工夫しております。でもう一つがですね、食品をすくうためのスプーンの皿の部分の角度ですね、その部分を、研究しまして、あとさらにですね、すくった食品が落下しないようにお皿の部分に突起をつけたんですね。
はあ。
紙を絞ったりしましてですね。
なるほど、
まあ、エンボス加工というんですけれども、まあ、そういった引っ掛けを加えることで食品の落下をしないようにという工夫をしております。
は
あ。あとはどうしても紙という材質をから、やっぱ耐水性だったりとか、まあ、素材の強度自身も問われまして、まあ、指紛等々の対策、あと衛生面においてはやっぱり食品衛生法も考慮しましてですね、
はい、
材質には本当に、こだわりがありまして、まあ、オールバージンパルプを使っております。
へ、
でそのパルプに関する配合率だったりですかね、あとまた、原子 の、 あの密度ですね、紙の密度にも研究を注力しまして、まあ、紙の素材自体と、形状ですね、工夫が開発の一番の大きなポイントとなっております。
はあ、あの何気なく我々使ってますけど、本当にあの手間と研究がねされて出来上がってるんですね。
出来上がるまでにも結構あの、まあ、工業所有権というんですかね、そういったものもちょっといろいろと見てまいりましたら、もう何十件も出てるところが技術のノウハウと言えるんじゃないかなとは思いますね。
なるほどね、
はい、
まあ、そのね積み重ねがあって今のこの形で使いやすくなっているということですね、
はい、
どうでしょう、皆さん身近だと思うんですけれども、
はい、
いろんなところで使われておりますが、ちょっと面白い使われ方とか、
はい、
エピソードなんかありましたら紹介していただけますか。
あ、そうですね、まあ、紙スプーンとかですね、牛乳瓶の厚紙、非常に厚い紙を抜く技術弊社、ありますので、まあ、そういった日本で、部分ですね、日本で初めて食品用の紙のナイフというものをですね、昨年あの製パン向けにですね、上市しまして、で、まあ、今回 FM 熊本さんということですね、身近だと思うんですけども、熊本県のメーカーの誉れの陣太鼓、
はい、
お菓子の購買様ですね、まあ、一部、採用していただいております。
お
で、この紙のナイフのコンセプトはですね、アルミの軟包装材の容器ごとカットできるっていう、そういう切れ味とですね、あと楊枝の代わりに刺して食すことができる機能と、あとは持ちやすさ、あと見た目ですね、衣装性にこだわった製品でして、でこの紙でナイフを作るっていうことはですね、業界の中ではかなり不可能だと言われてはいたんですけども、その意見を弊社は押し切りまして、
はい、
足掛け5年かけてこの紙ナイフの製品化に日本で初めて成功しております。
は
ー、今ではですね、まあ、社内全体で、まあ、グループ全体といっても過言ではないと思うんですけども、拡販活動を行いまして、まあ、お客様のご要望もありまして、今年度またちょっとロングタイプの長い140ミリの紙ナイフも、作っておりますので、今後皆様ご使用いただく機会があると思いますので、よろしくお願いしたいと思っております。
いや、私ね、この紙ナイフのやつ使ったことありますよ。
あ、そうですか。
最近変わったんですよね、ちょっと前に ね、
はい
はい。で、なんかこう紙だから変わった時にね、
はい、
これちょっと折れるんじゃないかなんてちょっと心配したんですが、
はい、
スーッとね切れて、
そうですね、
ね、非常に使いやすいですよね。
なかなか紙で物を切るとなると、うん、押し切りになってしまう、お菓子を潰してしまって切るっていう流れになってしまうんですけども、紙のナイフ見ていただくとお分かりになると思うんですけども、使っていただくと刃の部分がかなりギザギザというかとんがってると思うんですが、あの刃を作るのが一番苦労したところですね、紙ナイフに関しましては。
不思議ですね、紙で刃を作ってそれが切れちゃうんだから。
そうですね、
まあね、しかもほら、ね、熊本の皆さんご存知ですが、神代湖は、
はい、
アルミの包装がしてあるじゃないですか。
そうですね、
だからあれごとまた切れるっていうのがすごいですね。
もうあれをターゲットにしてはいたんですけども、うん、もうタバコの箱ごと切れる紙ナイフになっておりますので、あとお菓子の中に牛皮が入ってると思うんですけども、あの牛皮も綺麗にカット断面できるような仕様まで機能を持ってきておりますので、
確かに
いろんなお菓子に使っていただけると思います。
ね、気になるところが私あるんですけども、
はい、
あの紙ナイフ、
はい、
お尻のところが、手に持つところが、
はいはい、
ちょっと折れてますよね、折れるようになってますよね。
そうですね、
あれなんでですか。
あれはですね、人間工学と言ってしまうとちょっと大げさになってしまうんですけれども、持っていただいた時にですね、折らないで持っていただいた時と、
はい、
折って持っていただいた時で、切った時に安定感が全然違うんですね。
は
あ、親指と中指、そして人差し指を、
はい、
手に添えた時に、この三角点ができるんですけども、
あ、
それがちょうどいい位置に来るの、ちょうどいい位置に来るためにあそこに折って力点と支点を明確にしてるんですね。
なるほどね。ちょうど確かに言われてみると指がかかるんですよね、
はい、
あそこにね。
そうですね、
あ、なるほどね。ちょっとなんか神代湖を今日切ってみたくなりました食べたくなりましたね、なんか聞いてるとね。
そういったところを見ていただけるとちょっと面白いかなというふうには思いますね。
いやー、本当我々が普段何気なく接してますけれども、
はい、
もういろいろ科学というか研究がね重なってる商品だというのが本当よく分かりました。
はい、
ね、まあ、今本当環境のことなんてもう当たり前に言われてる時代じゃないですか。
そうですね、
ねえ、
はい、
ますますこういったニーズっていうのは紙を使って何かっていうのは増えるんじゃないですか。
そうですね、今まで紙というとやっぱり究極のエコ資源、
うん、
まあ、紙は枯渇資源を使ってないというところからですね、今本当に見直しをされている分野素材でありますので、まあ紙というのはやっぱり、文化の紙の消費量というのはやっぱり国の文化のバロメーターとも言われてますので、そういった部分も含めて、あと今後今食品関係では結構使われてはいるんですけども、はい、医療関係の方からもですね、いろいろとこういったものが紙でできないかっていうようなものがですね、いろいろとお話をいただいておりますので、そちらの方もちょっと今後やっていこうかなというふうには思っております。
そうすると我々が知らないところでますます松山堂さんの商品に触れることになっていくということですね。
はい、
はい、いやー、ちょっとますますね、広げていっていただきたいと思います。
はい、
はい、ということで今日はですね、紙スプーンのトップシェアを誇ります株式会社松山堂の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは株式会社松山堂の営業部開発推進係の星川豊弘さんでした。星川さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。